こんばんは、ゆうこです。現在コラボ企画を開催中です。今年の思い出作りにやってもいいかなと思う人はぜひご連絡ください。今日のゲストは早須さんです。はい、ではコラボ企画ということで今日は早須さんとお話しさせていただくことになりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。早須
と申します。
はい、早須さん、ちょっと簡単にお互い自己紹介をしてみてもいいですか？
あ、はい。
はい、じゃあ私から、私、読書ラジオをスタンド FM でやってまして、ゆうこと言います。まあ、読書ラジオということで、読んだ本の感想配信だとか、あとは合間合間にライブをやったり、お仕事の話をしたり、雑談をしたりということで、スタイフは、もうすぐ1年なのかな？ちょっといつから始めたか忘れちゃったぐらいですけど、1年ぐらいやってる感じになります。はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。読書ラジオのページを見ると2023年の1月からされてるんじゃないかと思うんで。
ありがとうございます。はい、
2年弱ぐらい。
2年弱ですね。そんな中で。はい、
だってもう300ぐらいありますよね、多分。
あ、はい、そうかもしれないです。
私の手元では363エピソードになってるので、多分これも公開を、なんだ、限定公開的なものもは含んでないと思うんで、400回近く。はい。なんか聞いてると、すごいハイペースで、ほぼ毎日、はい、ほぼ毎日ぐらい、ほぼ日ぐらいのペースで、なんか流れてくるような気がしますので、はい。すごいなと。
ありがとうございます。すいません、自分のことなのに全然抑えてなかったです。
あ、いえいえ、私は自分のことは全然覚えてないですけど、ね、たまたま見てたんで、はい。
ありがとうございます。
じゃあ順番なんで私いきますかね。
はい。
早須と申します。スタンド FM では、なんか雑談系の、チャンネル、番組を持ってますけれども、ちょっとだいぶ最近は、更新が滞ってますね。もともとは、コロナになってなんかこうコミュニケーションが少なくなったタイミングで、始めたんだったと思います。でここ1年ぐらいは読書ラジオの方でも、配信、スタンド FM をキー局みたいな感じにして、そこからなんだ配信を飛ばしているみたいな感じだと思うんですけども、
うんうん、
リッスンっていう端的に言うとこうやって音声で発信している情報のその文字起こしとかをしてくれるみたいなサービスがあるんですけれども、うん、そっちの方で結構いろいろ番組作ったりして、やってるというようなものになります。関西在住で、会社員として、はい、平日の昼間は働いているようなそんな感じで、ございます。ゆうこさん、あ、うーん、うん、これぐらいにしとこう。
はい、
以上です。
ありがとうございます。
はい。
わあ、パチパチ。ありがとうございます。
すみません、質問なんですけども、これって今ってこう配信されてると思うんですけども、私の画面上はですね、こう収録中画面で、
はい、
すごいシンプルな画面になってるんですけども、
はい、
いつもはなんかスタンド FM で配信、ライブ配信してるとこうなんだコメントがついたりとか、
あ、
はい、なんかそういう画面が見えるんですけど、
うん、
そういうのは今。どんな状況なんでしょうか。あ、
これは、リアル、はい、リアルタイムじゃなくて、
はい、
一旦録音したものを時間を置いて公開して配信するっていうものになります。
あ、そうだったんですね。
はい、
わ、はい、かりました。じゃあちょっと、はい、緊張が一段落。
あ、よかったです。
最悪ここはこれは絶対に言ってはいけないワードとかが入ってしまったら、
はい、
なんとかなるっていうこと、カバーできるっていうことが、
もちろん。
理解できました。
はい、カットできます。
はい。生放送からですね、収録かで、
そうです。
緊張感が違うみたいな。
そうですよね。
はい、あ、でも基本的にノー編集で、問題なければ公開されるものと思ってるので、
はい。
心を引き締めて、この後も喋っていきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ぜひ、リラックスして、私も緊張しいなので、
そうそう。で、今回、この件が決まった以降に、
はい、
改めてその自己紹介、ですね、ピン止めしてあるみたいなやつなんですよね。
はい、
一番最初のやつですよね。
はい、
あれとか、なんか最初のやつとかを聞いたりして、
はい、
めちゃめちゃ緊張してるなって思いましたけど、 それから比べるとここ最近の、まあ、私最近ちょっと聞き始めた、
はい、
あの新参者なので、あの最近のやつを聞いてると、はい、めちゃめちゃリラックスしてんなって思いながら、はい、ちょっとそのギャップが面白かった
ありがとうございます。
そうですね。だからまあ一応なんていうか、あのこうゲストとしてお邪魔している身ということで、
うん、
あのある程度気を引き締めねばと思ってるんですけども、ゆうこさんのなんていうかあのテンションで、まあ、じゃ番組のあの良さだと思うんですよね。その、はい、こうかしこまったりとか、こうテンション高めて芸人さんみたいな感じじゃない感じのノリだと思うんですよね。
はい、はい。
それに一応合わせて声の大きさとかも調整していければと。
あ、え、今はちなみに早瀬さんの、はい、あの通常モードと比べると今話されてる感じはどれぐらい乖離されてる？
ちょっと抑えめで、
あ、はい、ちょっと抑えめで、
ちょっと抑えめにしてます、でももともと今あのなんだ、賃貸マンションに住んでるんで、あの、はい、そんな大きな声で喋れるのは、
はい、
あのやめているんですけど、
なるほど、
はい、まあだからまあ大体普段通りですけど、
はい、そうなんです。って感じです。 ありがとうございます、はい、いや自己紹介聞いていただいたってことで、あのすごい嬉しいんですけど、めちゃくちゃ恥ずかしいですね。本当に自分では絶対もう二度と聞きたくないなと思いながら、
いやいや、あのこういうのはね、あのちょっと前のことはすごい恥ずかしいってなるんですけど、
はい、
だんだん時が何かを熟成させていって、ね、あのそれがいつかこう懐かしく楽しく、はい、感じられる日が来ると思いますんで
、はい、早瀬さんもあの配信されて、コロナ禍から配信されてるってさっきおっしゃってましたけど、大体何年ぐらいになるんですか？
だからあれですね、コロナのあれになったのが2020年の、
はい、
なんだ3月とか4月とかっていうイメージだったと思うんで、
はい、うんうん、
まあ、その頃からなんで、
あ、
まあ、4年ぐらいですかね。
ああ、はい、そうですね、
はい。
スタートはスタイフだったんですか？
あ、そうですね、スタンド FM でやり始めたんだと思いますよ。ちょっと記憶が曖昧ですけど、そうですね。だからそのこう音声メディアが来るぞ来るぞって言われ続けて、うん、
はい、
音声メディア元年がなかなか来ないっていうのは、ね、これはあの前で言うとですね、あの、
はい、
電子書籍元年がもう来るもう来るって言われてた時代があったんですよ。
はいはい、はい、
でまあ今2024年から振り返れば、
はい、
まあ、Kindle が来たことによって、まあ、Amazon さんが来たことによって不動の状態になったんですけれども、
はい、
まあ、それまでは結構なんていうか、電子書籍になるのは、うん、新しく出版される本のごくごく一部が、
うん、
あの電子書籍でも読めるみたいな状態が普通だったんでね、
うんう
ん、まあ、すごい、レアだったんですけども、
うん、
でまあ、音声メディアもそのまあ、ポッドキャストがね、今年ポッドキャスト20周年やっていう話をどっかで聞きましたけれども、はい、で、まあ、その後ですね、音声メディアくるくるって言ってね、で、まあ、それに乗ってそのスタンド FM さんも始められて、まあ、その後ね、ラジオ、その後なのかな、ラジオトークとか、
うん、
おいしいとか、なんかいろいろありますよね、この辺のやつがね。
うんうんうん、
で、まあ、リッスンっていうのも始まって、
うんうん、
やってますけれども、
うん、
まあ、なかなか、うん、本当に、なんかアメリカはすごい進んでるとか言うわけですよ。
ああ、そうですね。
アメリカではすごい。まあ、ほんまか、どうか、私には確認する方法はないですけど、なんだ、こう、スポンサーがついたりとかね、
はい、
まあ、そんな感じして、
はい、
こう結構盛り上がってるけれども、みたいな、
はい、
感じで。
うんうん、
あ、しまった、今、質問に答えてないかも。
あ、いえいえ、全然、いや、もうそんな感じで、たくさん話していただければ。は
い、
いい
あ、はい、話を見失いがちなんで、
いや、いいと思います。
戻していただければ
と思います。あ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあコロナ禍で音声配信来るぞ来るぞでスタイフやってみたっていうことだったんですけど、なかなかそのやってみるってつながる人ってそんなに多くないような気がするんですけど、早瀬さんもともとなんか気になったらこうやってみるまでがこう一歩がこうさっと出る人なんですか？
あ、そうですね、多分あのそっち側の人ですね。あの、
うんうん、
多分ゆうこさんは違うんだと思うんですけど、
はい、
世の中にはねですね、こう新しい サービスとか、
はい、
話題になったら、こう、とりあえずアカウント作らない気が済まない人たちっていうのがいましてですね。
はい、
はい。で、私はそこの一番乗りするぐらいの勢いはないんですけども、
はい、
まあ、2番手、3番手ぐらいで入っていくという感じですかね。
いわゆるアーリーアダプターみたいな。
そうね、アーリーアダプターの後ろの方にいるみたいな、それぐらいのポジションでやってます。
あ、そうなんですね。
はい、あ、そうそう、音声メディアといえばあれですよ、今名前がこれバックグラウンドにしても続きますよね。今ちょっとスマホを操作しようとしてるんですけど。
どうぞどうぞ。
クラブハウス。
あ、クラブハウスか。はいはい
はい。クラブハウス全然盛り下がってしまいましたけどね。まあ、クラブハウスとかもすぐ作っちゃうみたいな、そういう感じですね。
へ、あ、じゃあそういうのはちょっと来たらやってみようって、さっと腰が上がって。
そうですね。スタンド FM、うん、ちょっと始めた時の気持ちを忘れかかってますけど、はい、なんか楽しそうだなっていうことで、なんか、なんだろうな、なんか最近スタンド FM が、事業運営が変わったんだと思うんです。
はい。
それはその、なんていうか、創業者というか、最初にこれを、こう、立ち上げた人がいてですね、で、その人が、まあ、ある意味手放したみたいな状態なんだと思ってるんですよ。
うん、
はい。なんで、まあ、その、まあ、今後のね、スタンド FM が、はい、楽しみな面と、大丈夫なのかなって、今思ってる面と、この間もなんかなんだ、ライブ配信の通知が飛ばなくなってね、
うんうん、
ちょっと不安になりましたけど、復活してよかったなと思ってます。
いや、そうですね。
はい、
え、アイスーさんは、音声配信はこう、配信、自分が配信側にいて配信してるときは、なんかどんな楽しさとか、面白さみたいなのがあります？
そうですね、まあ、いくつかあるんですが、ここで一番お伝えしたいこととしては、うん、
はい、
まあ、ナンバーはメディアじゃないっていうことだと思います。
お、
はい、だからメディアってね、なんだ、なんか雑誌があってみたいな、新聞があってみたいな、ラジオがあってみたいな、テレビがあってみたいな感じで、こうナンバーワンメディアってこう時代とともに、なんていうかこう王者が入れ替わってくる歴史があったみたいなんですよ。はい、そういう意味では今音声メディアはその王者ではないんだと思うんですよね。
なるほど。
だからそのなんだろうな、すごい刺激に満ち溢れ、刺激とスピード感ってジェットコースターみたいな世界観ではないと思うんですけれども、ややこう枯れてきて落ち着いて、こう穏やかに平和な空気感の場所、まあなんていうか田舎町みたいな。
あ、わかります。ちょっとしたノスタルジーが、はい、
そういうぐらいのこう人口密度というか、はい、だからその例えばなんだ、今だとそのツイッターとかですね、もうそこで何かを言えばもうすごい炎上の、もういろんなこう弾がな飛び交ってるみたいな、
誰っていう人から突っ込まれるっていう世界ですね。は
い、そういうこうなんかみんなが、
うん、
なんだツイッターが、あ、X になってね、
うん、
For You っていうタブと、
はい、
フォロワーのタブがあるんだと思うんですよ。
はい、
うん、で、その For You の方のこうなんていうかこう見たらすぐイライラするみたいな、まあイライラ、まあ面白いっていう時もあるけれども、
うんうん、
こうすごいこうイライラする、こうみんなが怒ってるみたいな感じのね、ところが、まあ、恐ろしいなと思うので、はい、そういうのからである程度こう距離を置いて、はい、平和に暮らしたいと、私にとってこの音声メディアは今、そんな感じなんです。あとその、なんだ、そのメジャーなメディアかどうかっていうのもあって、
はい、
その、まあ、もちろんね、テレビとかすごいわけですよ。テレビ出たとかって言ったら、なんかもう親戚から電話かかってくるみたいな、親戚に電話して出ますみたいな、感じですけど、今日私これ出るって別に親戚に電話するわけでもない。はい。だから、その、ラジオもね、その、普通の、普通のというか、その、昔ながらの、はい、 公共の電波を使ってやるやつね、うん
ま
あ、あると思うんですけど、
はい、
インターネットラジオとか、うんはい、あの好きにしたらええかなっていう感じ、まあ、ブログもそうですよねあの、
うん、
誰でもいつでも気が向いたらテキストを、
うん、
あの投稿して世界からアクセスできる状態にできるっていうね、
うん、
インターネット革命ですから、
はい、
インターネット革命を知らなずに育ったね、あ私それなりに都市があるんで行ってるんで、はい、あのインターネットがない時代のこういうのを思い出すことがちょいちょいあってね、
あの
雑誌とか買うわけですよ、
はい、
で雑誌とか買うとあのこう友達募集コーナーみたいなやつ友達募集コーナーっていうかね、なんかこう、こうコミュニケーションする掲示板みたいなやつですね、
へ
え、あの雑誌の中に載ってるわけですよね、
はい、
だからこうやって電気で通信でね、
うん、あの
こうやり取りするメールとかやり取りするとか、
うん、
なかった時代とか、
うん、
もう一市民一、はい、あの普通の人はその世界に発信するなんて機会はそんなステージに乗るなんてことは一生に何回あるんだみたいな、
うん、
あの晴れの舞台って感じだったのがね、
今
もなんか腹減ったって X でツイートするのにほぼ何の労力もいらないって感じにね、
うん
うんなってるんで、
うん
はいまあ、気軽に投稿できるようになった、
うん、
ありがたいと思ってるんですけども、
なるほど、
はい、
気軽に投稿できて、いい距離感を保てて交流できるスタイフが居心地よかったみたいな、そんな感じです。
そうですね、このやり取りすごくいいですね。すいません、あの私だんだんあのゆうこさんに甘えてあのコンテキストを忘れて喋るのが楽しくなってきたので、ね、どんどん喋りたいことを喋り続けて、あの一段落ついたらゆうこさんがまとめてくれて入って戻るっていう、
ね、い
このやり取りがいいなと思いました。ありがとうございます。
じゃああれですね、配信するとか聞くとかが楽しいとかじゃなくて、その音声配信でその世界にいるとかつながっていくみたいなこと自体を楽しまれてるって感じですね。
そうですね、まあ音声配信でなくても別にまあテキストでもいいんだとは思うんですけど、そのなんとなくね、あの、うん、それなりにこう自分とこうなんていうか反りが合わない人じゃない人、
はい、
反りが合う人、
反り
が近い人とかだとね、
うん
うん、こうなんとなくこう緩くつながってるっていう状態はとても心地いいと思います。あ、
それはめっちゃわかりますね。
はい、
あ
もう一個、うん、さっきその、ナンバーワンメディアじゃないって話をしましたけども、
はい
まあ、もう一個その音声メディアのいいとことしては、
はいうん、
そのテキストでかつ短文のデータはその抽象化されすぎてて、
うん、
その前後関係とか文脈とか、
うん、
その人のキャラクターとか、
うん、
あとその言い方みたいなところがね、
うん、
全部あの失われてしまうので、
そうですね、う
ん、だからなんかその、まあ、炎上もしやすいと思うんですけど、
うんうん、
で今のところのあれで言うとその、まあ、音声メディアは、
うん、
なんていうかその喋っている人のなんていうか人柄がある程度見えるとか、
うん、
なんか、
うん
その文字よりもより情報量が多いので、
うん
いいなっていうのもありますね。
そうですね、
はい、
なんか抑揚も分かりますしね、なんか、
はい、
ね、なるほど、
いいですね。なんかあれですね、あのゆうこさんのコーチングを学んでらっしゃるというのを見かけたので、
はい、
はい、多分そんな感じに今なってきてる
ような、いやそんな
あ違います、私がよく分かってないんで、はい、なんかいろいろ私の話を聞いていただいて、気づきを与えていただけるか
も。そんな意図してないです
か。はい、大丈夫かな、あの私とのカンバセーションとしてはすごい楽しいんですけど、あの、
はい、
配信番組としての楽しさがちょっと心配になってきましたけど、
はい、いやいや全然そういうのいいと思います。話してて楽しければいいと思います。
そうです、そうです、なんか、はい、
なんか今回ね、早須さんにあのコラボやりましょうってすぐ連絡いただいてめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、さっきのお話も聞いてると、あやってみようって行動されるまでが結構もうすごい早いというか、 ささっとできる方だからそういうふうに言っていただいたって感じなんですかね。
そうなのかもしれないんですが、うん、さっきのそのアーリーアダプターの端くれって話をしましたけども、
はい、
まあ、多分その言葉の定義通りなんですけども、
うんうん、
あのマジョリティの人はそうじゃないんですね、
うん、
きっとね、
うんうんうん、
だからそういう意味では、はい、あ、行動が早い
そうですよね、は
い、マイノリティなんだと思います、
うんうん、
はい、
そう、あの私とこのスタイフでつながっていただいている方とか、まあ、リッスンでつながっていただいている方とかは、
はい、
あのご自分で配信されてない方も結構多くて、
うん
うん、で配信しててもそういうなんかコラボみたいなのはあんまりされない方も結構いるので、
うん、
なんかたまにあのコラボしましょうみたいなこと言ってみるんですけど、うん、なんかすごいこう思い切ってお願いしますみたいなことを言っていただくことが多いので、
うん、
ハヤスンさんみたいに気軽にやりましょうみたいなだからあのちょっと私のこの今までのコラボ経験の中で結構珍しい感じでした。
そうですか、すみ
ません、はい、
し慎重さが、はい、かけてまして。
いえいえ、そんな、はい、なんかそういう気軽さもすごい素敵だなと思います。
ありがとうございます。
いえ、で今回あのこういうこと話しましょうっていうなんかトークテーマ案みたいなのも林さんからいただいてて、
あ、はい、そうですね、
もしよければそれを話していければなと思うんですけど。
そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、いいです
か。なんか一つ目あの関西弁についてっていうのが書いてあって、
はいはい、
あれこれどういうことなのかなと思いながら見てたんですけど、多分
前のなんか、
うん、
ほろ酔い配信、
はい、
なんか配信の中で、
はい、
なんか関西アクセント関西弁の話が出たような、あ、出たんじゃない、僕が多分コメントしたんだった
な。そうですね、はい、ありましたね、
そういうことが。で、そうそう、で、ゆっこさんはそのネイティブとしては関西エリア範囲内に、
うん、はい、
で生まれ育ったという情報をどっかで聞いて、
はい
はい、で私の中では それがなんか意外に感じたみたいな、
で
なんか普段ので、私はそのなんかで検索して引っかかってその読書、
うん、
私が読んでた本に関するなんか、
うん、
配信をされてたので、うん、それで聞いてたんですけども、うん、なんか関西の人だっていう印象はあんまり持ってなかったんで、
うんうん、
なんか意外だなと思ったのと、うん、あとなんかそれと別の回で、妹さ
ん
とお話しされてることがあって、
うん、はい、
でその時になんか言ってた関西弁のセリフが、
はい、
なんかちょっとあの関西弁じゃない人があのドラマで関西弁を喋ってる時感があるなと思ってなんかちょっとこううんって思って気になったなって思った時があったんですよね。
なるほど。
でそう思ったけど、
はい、
またなんか違う回の話で、
はい、
お母さんのセリフを喋ってる時があったんです、
はいはい、
でそれを聞いて、
はい、
あ、大丈夫大丈夫
あ
関西の人だなっていうふうに思ったっていうのがありました、はい、多分お母さんはめっちゃ関西弁です普段から喋ってるなって思いました
、
はい、
そっか、私あれなんです、京都府の北部の方の出身で。
あ、そうですね、
はいはい、だからあの大阪とか神戸とかとはちょっと違う、京都市内とかの関西弁とはちょっと違う関西弁だと思うんですよね、もともとが、
でそれについてですよ、
はい、
まあ、ここでテーマとして挙げさせていただいたいろいろな関西アクセントってことですけども、
うんうん、
さっきの条件で言うところの、
はい、
あの そちらの関西弁はどんな関西弁なんですか、
うん、どんな関西弁かというと何々やねんとかは言わないですね、
はいはい、それは大阪風味が強めですよね、
うん、そうですね、うん、で京都だと何々してはったって言うと思うんですけど、はい、それもあんまり言わないですね、
うん、はいはい、
ただ、はい、うん、関西のイントネーションちょっとこうくねっとなるのが特徴的だと思うんですけど、
はいはい、
このくねくねというああいうのは私も結構普通にか私が地元で話してた言葉は結構イントネーションくねくねな部分は他の関西弁と共通するかなと思ったりしますね。
わかりました、くねくねという
ヒントを、くねくね
、はい、で私は はい、ちなみに神戸方面なんですね。
はい、
で神戸方面とあと何ていうか播州方面っていう、
はい、
岡山とか姫路とか、はい、そっち方面がありまして、
はい、
その間ぐらいが出身地だもんですから、
うんうん、
はい、その間ぐらいで喋っているんですね。だから、まあ、神戸だとその何してんのとか何してんねんとか、
はいはい、
そういう感じのノリの関西アクセントなんですよね。
はい、
はいはい、まあみんなそれぞれ関西アクセントで喋ってるんですけども、
うん、
うこさんは関西アクセントで喋らない、喋れない、喋りたくない、喋ってないのはなんかなぜなのかっていうのをお伺いしてもいいですか？なんか差し支えない話で。
そうですね。私20歳の時に、はい、その首都圏の方に出てきて、
うん、
でなので今41歳なので、うん、20年ずつ地元とそうじゃないところを経験してて、
うん、
だからもうなんかこうよくわからなくなってるところも一つありますと、忘れ始めてるっていうのは一個あります。
あ、一緒にその住んでいるエリアのこうノリとかテンションにこうイントネーションとかに合わせて、自然に合わせていく中でそういう状態になったっていう、そういう感じですかね。
そうですね。ただ最初の方は、来て最初の方は結構頑張って、うん、あの標準語にしようと思って頑張らないと、
うん、
あのちゃんと喋れなかった経験があって、本当にこう本当にもっとちゃんと頑張ろうって思ったのは子供ができてから、
うん、
はい、子供があの保育園とかでその私の地元の言葉を先生とかに使ったり友達に使って伝わらなかったっていうのを、
うん、
なんか帰ってきて言ったことがあったので、
はい、
あ、これはちゃんとしてあげないとダメなんだと思って、
うん、
それで今みたいにこうちゃんと完璧にしようっていう気持ちになりましたね。
そうなんですね。
はいはい、
まあ、今のお話の中にも気になる点がいくつたくさんありましたけど、
ね、本当ですか？
はい、だから多分この間の配信でも若干から絡み始めた部分だったと思うので、
はい、何でしたっけ。はい、
ああそうです、なんかその、はい、あのなんだだから標準語ではないみたいな、
あ、なるほど、言ってましたね。
関東弁やってね、
そうですね、
関東アクセントやと、
そうです
ね、まあ話をねしたんですけどね、
はい、はいはい、はい、
何が言いたいかで、まあ、結構あるんですけど、
うん、
まずはその今、令和6年じゃないですか。
はい。
令和6年で、その、最近、ね、多様性の時代だっていうね。
そうですね。
ことを言ってるじゃないですか。うん、
はい。
はい。そのような、こう、時代の中でですよ。
うんうん、
はい。あの、この言葉のイントネーション、アクセントっていうのは、うんうん、なんていうか、そのみんなそれぞれでいいじゃないかっていうね、うん、
いやー、わかります。
そういう時代になってきたし、来てほしいし、
そうですね、
そういうふうになっていくといいなって思うんですよね。
わかりますね、うんう
ん、だからまあなんだろうな、私、あ、なんかもう年齢をズバッとおっしゃられる感じのテンションなので、まあ、私もズバッと言うんですけど、ただまあなんていうか、年齢をなんだ、例えばそのあれですよ、女性に年齢を聞くのは失礼みたいなのがあると思うんですけども、
はい
はい、まあ別に私もというか、年齢言うことに、そこは全然大丈夫なんですけども、
うん、
年齢を言うことによってこうなんだろうな、こうなんか上下関係みたいな空気が生まれる時があるような気がしてですね、
はい、あ、
それがなんかちょっと気になる時もあるんです。なんかその、俺の方が年上や、年下や、あ、年先輩っすみたいな感じ、ね、なんかそういう、そういうのが、で、なんだ、30過ぎたら同い年っていうかね、なんかその年齢がなんであれ、別に、うんうん、なんていうか、
うん、
まあ、なんだ、英語ではね、なんかその、年齢はただの数字みたいな、
うん、
なんか言葉があるみたいですけど、それぐらいの情報なんだと思って、聞いていただければと思うんですけど、
うん、
私は52なんですけど、
はい、そうなんですね。
まあ、なんだろうな、まあ、 学校卒業してこう仕事始めて、うん、なんかそのプレゼンの練習みたいなやつやった時とかね、
はい、
そのこう関西弁標準語でしゃべプレゼンするとか、あとは電話のオペレーターみたいなね、
はいはい、
仕事する時にその標準語でしゃべるのがその正しいみたいな、うん、正式みたいな、なんかそういう感じでしたよ。
なるほど。
うん、まあ今にして今年の段階でもまあそういう世界もあるでしょうけれども、
うんうんうん、
ちょっとずつねそういうのをこう減らしていくというか、
うん、
イントネーション、まあ、イントネーションもあの、うん、気になる、まあ、さっきも私あの気になるって話ですけど、気になるっていうのも自由だし、
うん、
別にええやんっていうのも自由だしみたいな感じでね、
う
んうん、
み
んなでワイワイやればいいんですけど、こうなんかこう、うん、絶対的権威みたいな感じでね、これは正しいみたいな、
うんうん、
これは間違ってるみたいなのは、
うん、
なんかちょっと減らしていけるといいなと思うんですよね。ちなみにね、さらに話を別の話しますけども、
はいはい、
私は左利きなんですよ。
へえ、
うん。で、なんか今日も調べてたんですけど、左利きっていうのはマイノリティなんですね。はい、なんか9割右利きらしいですよ。
はい。
で、1割左利きなんですけども、うん、私が育った時代はですね、時代なのか親の方針なのかなんですけど、
うん、
こう右に強制させられるわけです、
ね。ああ、そうですね。
はい。
うん。
でだからなんていうか、それも今2024年ですね、
うん、
多様性なんで左でいいじゃないっていうね、
うん、
感じに、まあ、今の子育てがどうなってるのかちょっと分かんないですけど、
はい、
っていう思いがあるのと、
うん、
左そうですね、はい、そう思っております。なんで左利きでもいいし、
うん、
あ、そうそう、あともう一個あったのが、うん、何だっけな、これちょっとあの怒りの話なんですけどね。
お怒り、はい
はい、
うん、
なんかね、このあ、これ私が直接言われたわけじゃないし、
うん、
なんかどっかで知った話でね、
はいはい、
左で箸を持っている人を見てね、
はい、
その人はあ、親の育て方が悪かったんですねみたいなふうに思うみたいなことを言ってる人がいましたよ。はい、でもまあ多分その人の時代にはその人の時代なりの、
はい、
その価値観というか、そういう時代だったのかしらと思うわけですけども、
なるほど、
その左で箸を持ってる人をちゃんと右に教育してあげることをするのがその親の務めであって、
うん、なるほど、
みたいなことを思ってた。
うんうん、
で、まあ私的にはその、なんていうか、
うん、
不愉快極まりなようですけど、そんな、そんな話はね。
はい、
あら、うん。まあ、方言と呼ばれる、
はい、
アクセントみたいなのを、まあ、何言ってるか分からんからコミュニケーションができへんねんっていうのはもちろん、まあなんていうか、なんとかお互い歩み寄って喋れるように、うん、コミュニケーションできるようにした方がいいとは思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそれをね、超えてなんかこう、
うん、
ちゃんと、なんですか、標準語にしてあげるのが親の務めみたいなの
は、
ちょっとねと私は、
はいは
いはい、ちょっとねというか、これから先、何十年か後には、
うん、
あ、昔はそんなことを言ってた時代もあるんですね、みたいな感じに。なるかな、なるといいなみたいな思いがございます。
結構強い思いをお持ちなんですね。そのもともと使ってた言葉をこう強制して別の地方の言葉に変えていくとか、もともとの聞き手を変えるみたいな、はい、
うん、だからその残酷なあれは、まあ、東京に限らずだと思うんですけどね、
うん、
別の地域からその転校生がやってきたみたいな、
うん、
でその人の喋ってる言葉がすごいなまあ、訛ってるみたいな、
あ、
だからみんなめっちゃ笑、その人が喋ったら笑うみたいな、あ、まあ、そういうことはねあろうかとは思うんですけれども、
うん、
はい、なんていうか、はい、
そうですね、
最近良い面だけでもないと思うんですけど、こういろいろ配慮して喋らないといけない空気感あるじゃないですか、さっきの、はい、SNS の影響もあって、
ね、うんうんうん、
はい、だからそういうこう人の訛りを笑うなんてダメですみたいな感じのも、
うん、
その中に加わるかもしれないなと。
いや、それはわかりますね。
はい、
はい、私もだからこっち来た時は全然その地元の言葉でこうくねくね喋ってたんで、うん、やっぱり若い女性がそういう言葉を使ってると、なんかやれ 可愛いだの、京都っていいよねだの、なんすごい言われるんですよ。でそれはすごい嫌だったんですね、私は。そう、それもあってちょっとこう、あの仲いい人の時は自分の地元の言葉を出すけど、初対面の人の前ではあのそうじゃない、話している人と同じ言葉を使おうみたいに意識した時はありましたね。
はい、
そう言われれば、
そうなんですよね。まあ、はい、その辺もね、なんか、
うん、
たまに行き過ぎかなと思う時もありつつも、やっぱりその、うん、はい、あの、なんていうんですか、こう、なまってるねとか、
うんうん、
正面切って指摘するのはもう、うん、そういう時代じゃないよみたいな。
そうですね。なんか、いやいや言わないでほしいですよね。
なんかその、なんかルッキズムか、
うん、
なんかわかんないですけど、その、
うん、
この人、可愛いねって思っても、
うんうん、
可愛いねと正面で言うのは、
そうそう、
ダメよっていう時代に、
そうそうそう、
来ているかとは思いますよ。
そうですよね。
はい。
そう。
そこがね、行き過ぎてなんかもう何も喋れなくなるなって思う時も、まあ、逆の立場としてはなくもないんですけど。
確かに、まあまあ、あの髪の毛切ったって言っていいのか問題ってありますよね。
髪の毛切った、
そう、
そこまでいきますか。
いや、なんか気にする人は気にしますね。あれ髪の毛切りましたとか言われて、
はい、
って言っていいんでしたっけって、あの付け足されること結構あります。
ああ、そうなんですね。はい、なんか、まあまあ、やっぱりあれですね、その、まあ、初対面とか、その特にすごい仲いい人とかじゃない人に対する配慮レベルもあるし、
うん、
まあ、仲良かったらある程度許される範囲もあるし、
うんうん、
でもまあ親しき中にも礼儀ありの範囲もあるしってことで、
めっちゃ難しいですね。
はい、まあ、難しいんですね。だからコミュニケーションはもうやめようってじゃないですけど、まあ、昔よりはそのコミュニケーションに対する、
うん、
コストというのは、うん、まあ、上がっているとは思いますね。
うんうん
うんうん、私は別にそれはそんなに嫌でもないというか、人とコミュニケーションするときはそれだけの、
うん、
なんていうか、配慮と、
うん、
はい、ちゃんと気を引き締めてというか、ちゃんとしてコミュニケーションするっていうことでいいと。
うん、
思いますけどね。もちろん、その、なんだ、何十年来の友達とかだと、そうでなくていいと思いますけど。
うん、
はい。
うん。
うん、
そう
ですか。ということで、はい。関西アクセントと、多様性、多様性。
多様性。
ね。
なるほど。
これ、ゆこさんの中で、この今収録は何分ぐらいをイメージされてますか？もう長すぎるから、そろそろ。巻きに入った方が良さそうだった
いい。あ、どうですか、11時ぐらいには終わりますか？1時間ぐらいの収録でどうですか？
それぐらいが程よい感じのいいイメージ持たれてますか？
え、ハヤスさんどうですか？
その辺を、いや、私も、はい、それがいいと思いますんでそれぐらいの感じで進めたいと、
はい、
それぐらいを狙って
狙って、
はい、話を広げたりまとめたりしていければと思います。
明日はお仕事ですか？
あ、はい。まあ、会社員なんで仕事がありますけれども、
うんうん、
ゆこさんも会社員なんで仕事があるかと思ってましたけど。
そうですね。
はい、
そうですね。あれ、はい、私はまだ在宅勤務なんですよ。リモートワークが OK な会社なんですけど、早瀬さんは、
うん、あ、私もリモートワークが OK の会社
なんで。ああ、はい、いいですね。
リモートワークが OK の会社なんで、
うん、
あ、この点々点の後ろにあれですか、そんなに朝早く起きなくていいんですっていうのが隠れてた感じですか？
もうあるかなと思って聞いてみました。
あ、そうですね。あ、まあ、そういう意味では私も、はい、そうなんで大丈夫なんですけど、
うん、はい、あ、よかったです。
終わりました。じゃあお言葉に甘えてもう一個話膨らまそうと思ってるんですけど。
あ、どうぞどうぞ。
はい、なんかね、私の中で関西弁ってこう、うん、アメリカの英語ってに近いイメージを持ってるっていう話をちょっとしたいなと思いました。で、それに対するその標準語の方は、
はい、
イギリス英語っていう感じがあるなと思いました。
もうちょっと言うと、例えば、
はい、はい、で、アメリカ英語ですね。で、私が学校で英語を習い始めた頃ですね、は、はい、しかし英語、イギリス寄りだったんですよ。
うん、
でも今 時の多分英語の教育はほぼアメリカよりの英語でやってると思うんですよね。
うん
うん、だから私はあの、はい、あの、今標準語とおっしゃってる皆様が、
うん、
いつかの関西弁が、あの、世界標準になるっていうことなんですけど、あの、標準になる日も、あの、ありえないことはないという気持ちでいるっていう、う
ん。なるほど。
形なのと、
はい。
とね、そのアメリカ英語を聞いた時に行くものが、うん、もうちょっとちゃんと喋ってほしいんですけど、思うんですよね。
はいはい。はいはい、
例えば、あの、I can speak English と、うん、I can not speak English が、
うん、
多分こ、発音上はほぼ一緒なんですよね。あの、can も can't も、
うん、
が、あの、
はいはい、
すんごいちっちゃいくって、はい、入ってんのか入ってへんのか、ようわからん、みたいな感じじゃないですか。
どっちってなるんですね。はい。はい、
で、まあ、それをなんか、いろんなあの、YouTuber の人が、あの、英語のね、正解で、英語の動画で、どうやって聞き分けるのかみたいなことをこう解説してくれたりして、うん、なるほど、勉強になるなと思うんですけど、
はい。
一通り勉強した後に、
うん、
もっとちゃんと発音してほしいって思うんですよね。あの、その辺のこう、優しさのなさみたいなところ、
ね、
関西弁に通じるところがあるなと思ってるんですけど、ね。関西弁 の、 あの私がよく言うやつなんですけど、
はい、
山本さんっていう人がいたとして、
はい、
山本さんってちゃんと発音しないんですよ、
はいはい、
関西の人は、
うん、
なんて発音するかわかります？
なんて言うんですか？
関西の人は、
はい、
山本さん、山本さんって言うんですよ。
なるほど、
わかります？
間がないですね。
伝わらなかった
かな。
まあ、ですね、そうですね、間を完全に消してしまうんですよね。
うんうんうん、
だからその、まあ、英語でね、よくあの、なんだ、リダクションとかね、
うん、
ここはつながって消えますみたいなことを、
はいはい、
頑張ってあの勉強したりするんですけど、多分あの関西人の人はあの自分がちゃんと喋ってないっていうことすら気づけてない人が結構いると思うんですよ、ね。
なるほどね。
頭の中では山本さんって言ってるつもりで、
はい、
口に出しては山本さんって言ってるみたいなね。
そう言われたらそうですね。
普通に比べるとイギリス英語はちゃんと喋ってくれるから、私はそこは素敵だなって思うんですよね。ね、ちゃんとあの発音すべきことは発音しているんで。
キャンとキャンとはイギリスだとどういうんですか？
あ、で、ちゃんと遠のところに、
はい、
ツッツッっての。っていう発音をちゃんとするっていう
感
じ
です。はい。じゃあ、山本さんっていう感じなんですね。イギリスの。
あとあるじゃないですか。アメリカ英語とか聞いてると、あの、
はい、
nothing とか言わないですよね。アメリカ人で。nothing。あと、よく最近感じるのは、インターネットっていうときに、アメリカ英語の人は、
はい、
アメリカ英語では、
はい、
イナネ、イナネって言いますよね。
イナネ。
いいなね。
ああ、
うん。T なくなっとんね
ん。は
い。ということで、あの、うちの中ではあの、アメリカ英語と関西弁は、あの、近い
存在だ。
あとなんかその、なんだ、陽気であることになんか、こだわりがあるみたいな。
なるほど。
部分とかね。あとなんかその、知らん人とも喋りに、行くでみたいな、
はい、
こうノリ感とかね。知らないですけどね、アメリカの人とかなんか知らん人とも喋るみたいじゃないですか。
うん、
知らん人は、まあ、なんだ、こっちで言うとあれですね、そのスーパーとかに行った時にあの、
はい、
知らんおばちゃんめっちゃ話しかけてくるみたいな。あ、これおばちゃんっていうジェンダーを混ぜるのはちょっと良くないかもわかんないですけど、知らん。あの人から話しかけられるっていうことがね、
うんうん、
あるみたいなあるじゃん、
うん、
なんでこんな高いのみたいなね。もうそういうノリがあるわけですよね、
はい、
その辺のこう気さくさというか、
はい、
うん、こう 人情と、
はい、
自分たちでは持っている何かとか、
ね、はいはいはい、はい、
まあでも、あ、私あの関西人全然関西人ですけど、さっきみたいに山本さんってちゃんと発音しないのとかちょっと嫌だなって思ってるし、
あ、はい、あ
の、なんだ、人の プライバシーとか、はい、あれにこうずかずか入ってくる感のある、
はい、
その人情と呼んでいるのかとかにもあんまりこう受け入れがたいなと思う時もあるんですけど、
ね、あ、
はい、まあ、程度の問題で、
はい、うんうんうん、
あります。
いや、めっちゃ面白いですね。
これであと5分喋ったな。もう一個喋るんですけどね。
どうぞ。
今のは東京対大阪で の、うん、あのアクセントの話でしたけども、
うん、
もう一個あって、うん、で遠くの人はなんか関西って大体一緒やと思っててね、
うん、
で大阪の人は特にあの関西は大体大阪みたいな気持ちでいるんですよ、うん、まあ、この辺のこのマジョリティの、うん、なんていうかあの東大元暮らしというか、
うん、
あの自分以外に言えてないかもね、本当にこう私としてはあの、うん、マイノリティとしてはこうどうすか来ることが多いんですけど、ね、まあ東京のあれで言うとね、うん、日本はもう東京中心なので東京の人は東京のことしか考えてないみたいな感じもね、うん、たまに感じる時があって、それ東京ローカルの話やないかいみたいな、
うんうん、
そんなの全国放送でやる必要ないわいとか思う時も、うん、まあ、あるわけですけども、
うん、
まあ、そういうこう東京対大阪の話があったんですけど、
うん、
で関西の中でも、うん、関西の中でもみんな仲悪いわけですよ。仲悪いっていうか、まあ近いからこそなんかこうちょっとした違いがこう
あります、ね、
こだわりがね、うん、あるみたいなことがあってね、
うん、
でなんていうかあの京都なんて大阪なんてもう全然相手にしてまへんけどみたいな感じなわけですよ、
うんうん、
京都っていうか東京すら相手にしてない感ありますからね。あのうちら1000年ぐらい首都やってましたけど、ね、みたいな今はちょっと一時的に東京に出張行ってるみたいですけどぐらいの、
うん、
そのノリが感じられるわけですよ、
うん、
だからまあその辺のこう東京都と大阪もまた全然、うん、あの違うノリだし、
うん、
考え方とかもね、
うん、
違うなと思ってまして、
うんうんうん、
はい、まあ、その辺こう対比していくと、あ、そうか。今、例えが間違ってたかもわかんないです。だから、京都こそ、あれですね、あの、イギリスかもわかんないですけど、ね、まあ、歴史ある、
はい、あ、
文化圏なんで。
そうですね。
うん、はい、ということで、
はい、
私の好き勝手、紹介させていただきます。ありがとうございます。いろいろな関西アクテントと多様性、以上でございます。
めっちゃ面白かったです。あれですね、はい、
そうそうか、京都と大阪は京都がイギリスで大阪は多分フランス的な感じですね。なんか田舎もんがみたいな。フランスはみんな手で飯食っとるらしいぞとか、なんかそういうノリのような気がします。
フランス人に怒られないですか、大丈夫ですか。
あ、だからまあね、あのだからイギリスってね、上品な国みたいな感じで、みんなめっちゃ口悪いみたいなね、
うん、
ありますよね。
うん、
あとなんか、ジョークとかユーマも超下品というか、
うんうんうん、
あの、えぐい感じのものが多いかなと思います、
うん、
はい。あの、フランスの人が聞いてたらすいませんね。あ、まあ、言いたいことはだから、その、みんなこう、楽しく、あの、仲良く喧嘩して、はい。
そうですね。
仲良く、はい。口でこう、わーわー言ってるぐらいには、
うん、
はい、全然平和なんでいいかなと思ってます。
もう一個ありましたけど、あのコミュニティ、
そうですね、もう一個の話はあと5分ちょうぐらい話させてもらったらなと思うんですけども、
はい、
別の話で、うん、サードプレイスとかの話をされてた回があったんですね、
うん
うんうん、でなんかこういうコミュニティは居心地がいいなとか、
うん、
こういうのはちょっとなとかいうのを語られてたと思うんです、うん、
はい、
はい、で私、まあ、コミュニティっていうものがまあ最近なんかいろんなものをコミュニティと呼ぶようになってきだして、
うん、
ちょっと混乱しがちなんですけど、私の中で大事に思っているコミュニティっていうもの言葉のものがあってですね、
うん、
まあ、それをすごいあの日々考えながら考えてるんですけども、
うん
うん、まあすごいゆこさんの言ってる内容は、あの、同意できる、共感できる部分が多いなと思ったんで、
あ、
はい、なんか、そういうのに共感しましたっていうことをお伝えしたかったのと、
はい、
なんかそのコミュニティを。今はなんか参加されてるっていう感じの表現が多かったんですけども、
うん、
なんか作っていくみたいな感じのことをされてはどうですかみたいなことをお伝えしたいなと思ったんですね。
ああ、そうなんです。なぜそう思われたんですか？
そうですね。で、うん、私の中でそのコミュニティって、うん、まあ、さっきのそのコミュニティもいろんな言葉、意味合いがあるな、変わってきたりとかしてるんですけども、
うんうん、
まあ、勝手になんとなくこう、大体あるみたいな感じのもんだと思ってるんですよね、
うん、
基本的には。
うんうん、
はい、だからまあ今のその、読書ラジオっていう、
はい、
この空間、
はい、
この音声で喋ってる人は、ゆこさんが基本的には一人で喋って、
はい、
コメントで、あれはこれやと言ってるみたいな。はい、そういう世界観も、まあ、これも、なんか私の中でもコミュニティありますねっていう感じの、
うん、
感じではあるんです。
なるほど。はい。
で、まあ、なんていうか、まあ、さっきの最初の頃の話になったかもわかんないですけども、
うん、
距離感っていうのは結構すごく重要なポイントだと思ってて、
うん、
ちょっと極端に言うと、どんなに嫌なやつでも、ものすごい距離があったら別に平和に、コミュニケーションできると思うんです、
うん、
コミュニケーションになってるかどうかわかんないですけど、
うん
うん、だからやっぱりその近すぎるから喧嘩しちゃうんだと思うんですよね、
うん、
喧嘩というかこうイライラしたりとか、
うん、
まあ、それの非常に良くないく出てるのはその X とか Twitter とかね、はい、なんかもうみんなでワイワイワイワイ罵り合い怒鳴り合いみたいな世界がね、
はい、
ありますけども、
あ
でも、なんていうか、こう、ある程度、
うん、
なんかノリが近いとか、
うんうん、
とか、まあ、もう一歩近づくみたいなことができると、うん、まあ、もっと楽しいかもしれないじゃないですか。
あ、
まあ、これが行き過ぎてね、この楽しいと思ってわーっと近づくと近づきすぎて、音楽性の違いで解散みたいなことも、少なくないんですけど、
うん、は
い、なんで慎重にこう一歩、うん、もう一歩みたいな感じでね、
うん、
関係性ができていくと、まあ、面白いかなと思ったりするんですよね。
あ、
うん、まあ、そういうところで、あとね、スタイフの場合のコミュニティっていうのはなんかタイムラインみたいなやつのことをコミュニティって、
そうですね、うん、
はい、まあ、それでね、コミュニケーションできてますけど、
うん、
それで満足ですか。これでここでここがらへんが、でもなんか今最近の配信とかを聞いてると、
うん、
かなり今いいぐらいの湯加減な感じなのかなと思って聞いてますけどね。
うん、うん、あ、そうですね。その私のこのスタイフの中でつながっている。方、林さんも含めて、
うん、
やっぱなんかこうノリが近いというか、
うん、
距離の詰め方とか、
うん、
グッと来る人があんまりいないというか、
まあ喋れないですからね。今私喋ってますからあれですけど、それでは喋れないですからね。
うん、なんかこう適度な
コメントでもなんかすごい、はい、なんだろうな、こう。ミュートしたくなるような人とかたまに来るかもしれないなと思いながらライブとか聞いてますけど、私がね参加してるときはみんな仲良くできてる人が多いかな、はい、
そうなんですよね。結構そういう人が多くて、
うん、
本当に、まあ、言っていただいた通りコミュニティ なのかもしれないなと最近はやっぱ思ったりしてますね、この読書ラジオ界隈が、
うんうん、
で これをさらにもう一歩ちょっと温度上げて いきませんかと言われたら、そういう気持ちがやっぱちょっとありますよね。
あ、そうなんですね。
正直なところ、はい、うん、だからそのコラボしてみませんかとかも言ってるのも多分それが根本にあるからだと思ったり、
いいじゃないですか、
します。うん、
なんかこの間ね、入ってるコミュニティの中にこう、うん、なんか読書会
はいはいはい、
なんかそういう、うん、みんなで本を読んで感想を語り合う会みたいなのがあるんですよね、うん、
はい、
はい、私はそういうの参加したことないんで、
うん、
どういうノリなのか 本当にピンときてないですけども、うん、なんかね、せっかく読書ラジオなんで、
そうですね、
そういう、そういう会、勉強会
勉強会
なんですけど、なんかそういうのね、こう、何、うん、ですか、今時だと、ズームとかなのかな、
わか
んないです
けど、
はい、そういうのでこう、うん、やりましょうみたいなのね、うんうんうん、やってみるとか、なんかこう、課題図書。ちょっと言葉が硬くなると、ちょっと途端になんか面白くなさそうなと思ってしまいますけど、なんかね、こう一冊の本をみんなで読んで、
ああ、そうですね。
投げ合ってみるとか、わかんないですけど、なんかそういうのを企画してみるとかね。
そうですね。そういう、う
ん、まあね、あんまりやりすぎると、ね、普段の生活とか、仕事とかもある中で、大変そう、うん、大変になってしまうかもしれないんですけど。
う
ん、
そうですね。なんか
楽しそうかなって思ったりしますね。
うん。うん、いや。
あとね、今時だとなんかあの、オンラインサロン。
あ、
ま
あ。
この言葉もすごい、ちょっと印象が良くないかの人もいるかもわかんないですけど。
はい、
ね、お金をお支払いして、みんな集まってクローズドな場で、
な
んか何かをやっている人とかいますよね。
は
い、
ああ、ありますね。うん、はい、
まあね、もう一個その場をクローズにするっていうのもすごいリスクのある一つの道なんですよね。
うん、
クローズにするとこう、その、なんていうか、見えないところで、こう、ちょっとよろしくないコミュニケーションが始まってしまったりすることも、まあ、なくもないんでね。
そうですね。
まあ、今が最適だったらあれですけども、まあ、もしね、気が向いたら、一歩、二歩。やっていただけると私は嬉しいなと。
ありがとうございます。
で、まあ、私としては多分そこに入っていきたいと思ってますと、まあ、まだ何ができるか分からないんで分かんないです、まあ、そうそう、私そんなに本を読まない、読めないので、
うんうん、
読むのが遅いので、
うん、は
い、なんかさっきみたいなその どんどん読書してやっていくとかってなったら、
はい、
この本5ページまで読みました10ページまで読みましたみたいな感じの何ていうか人になってしまいそうですけど、はい、まあ、私たちはすごいぜひぜひと思ってますということで、はい、お伝えさせていただければ
。 ありがとうございます。
はい、
めっちゃ嬉しいです。でも一個だけちょっとこう悩んではないんですけど、うん、工夫したいなと思っていることがあって、
うん、
ハイソーさんのなんかご意見があれば聞いてみたいなと思うんですけれど、
うん、
なんかコミュニティとかって作っちゃうとどうしてもそのかんこの主催者と参加者とか、
うん、
あとはそのオンラインサロンでもこうスピーカーとオーディエンスみたいな結構立場がこう分かれてしまったり、
うん、
そうすることでこの力関係みたいなのができてしまったり、
うん、
お金が発生すると提供するがとそれをこう購入するみたいな、そういう立場が分かれていったり力関係ができてしまうのが嫌だなと思ったりするんですよね。で、二の足踏んでるところがあるんですけど、
うん、
なんかその辺こうフラットでやれていいコミュニティみたいな、どういうやり方があるんだろうなっていうのは最近すごく考えてるんですけど、
はい、今はその、うん、まあ、僕にその一人の人、
うん、
が中心となって、
うんうん、
その人をこう興味のある人とかが集まってくるみたいなのが、まあ、うん、コミュニティの最初の形としては一番シンプルで、
うん、
なんていうか管理コストが少なくて、
うんうん、
その人と仲良くできるうちはいるし、
うん、
まあ、そうでもなくなったら離れていくしっていうことで、うん、揉めることも少なく、
うんうん、
その人が辞めたいってなったらもう辞めちゃうみたいな感じでできる、
うん、
一番シンプルな形だと思うんで、うん、まあ、そっからで私はいいかなと思いましたけどね。まあ、そこから先に行くとね、なんかその理事みたいなやつがあって、それはどうやって決めるかみたいな、なんかテンプレみたいなのありますよね。こう合議制で誰々やったら代表は交代するみたいな、ルールをつけて回そうとする組織みたいなのもありますけどね。まあ、それはそれで硬すぎてなんかしんどいなっていう、
そうですよね、
こともあるかもしれないんで。
うん、
まあ、例えばですけども、その、なんですか、コーファウンダーじゃないですけども、何人かで、3人でこのコミュニティを立ち上げますとかって言って、3人で合議で意思決定はしますとかって言って、
うんうん、
でもある程度そこで最初に立ち上げ時は、
うん、
ある程度気の合う人たちでないと、そこで都度揉めてたら何も決まらなくなるんで、
そうですね。
ある程度ノリの近しで立ち上げるけれども、
うん、
ただその中でできるだけちょっとずつ最初からガチガチにするんじゃなくて、ちょっとずつなんかこう、はい、ルール、まあ、理想的にはね、その多数決で決めれることとかが増えていくと理想的ですけれども、
うん、
決めれることがあって、
うん、
でそのコファウンダーは手を離して、うん、その次の上の人にがローテーションしていけるみたいなね、
うん、
まあ、そういうのを作っていけると理想的だなと思いますけどね。
あ、
ただね、それはね、相当最初のステップ1からするとね、
うん、
1000倍とかいうレベルで大変になってくると思うんでね、
う
ん、
そうすよね、うん、
まあ、まあ、そうそうそこにはたどり着けないんですけど、
うん、
だからまあそう言ってしまうとやっぱやめとくか思われてしまうかもしれないんですけど、
ね、
私はだからそういうの、ね、考えるのが好きなんで、
うん、
もしなんか一緒に考えながらやりましょうってことであれば、
はい、
考えながらやるというのも楽しいかなと思いますけれども
ね。じゃあまずは関係性作りからということで、林さんもこれからも仲良くしていただけると私としてはめっちゃ嬉しいなと思います。
はい、
はい、
ということでなんか好き勝手言わせていただきました。はい、ありがとうございます。またテキストの人に戻りますので、
また話していただけますか、こんな感じで。もう
そうですね、またもっと呼んでいただけることが、呼んでいただくというか、
はい、はい、
ちょっと今回だいぶ厚かましくお声掛けさせていただ
い
て、
そんなことないですよ。
よほどあれ何かが、はい、あればと思いますが、はい、私としてはいいとは思いますが、はい、
ねえ、ぜひ何気なくね、やりましょうって言って話せる関係性ってすごいいいなと思うので、ぜひ、
はい、そうですね、なんか他の人はね、なんか本について喋るとか、
うんうん、
ね、ご家族とかあるんですけど、うん、私は特にないんで、
うん、
はい、どうしても喋り、私からだったら今回の2つテーマ出させてもらいましたけど、
はい、
高まった時は、
高まった時
連絡、お言葉に甘えて連絡させてもらうかもしれないです。
いや、嬉しいです。もう待ってます。なんか今日はどうですか、話し足りない感じはありますか。
そうですね、いや、私がなんか思ってたよりも好き勝手喋ってしまって、
はい、ええ、
ありがたいやら申し訳ないやらという感じで、はい、
いや、私はすごい楽しかったですけど、
そう言っていただけるとありがたいです。
林さんもこの1時間楽しんでもらえてたらいいなと思いました。
そうですね、なんかまあね、ずっと声で聞いてましたけども、
うん、
声を張らない感じとか、
うん、
いいなと思ってて私もあまりそういう感じ、ちっちゃい声で喋る方なんで、
うんうん、
はい、まあそういう意味でもちょっとトークしてみたらどうかなと思ったんですけど、
うんうん、
私の中では、はい、とても良い思い出になりました。
いや、良かったです。
ありがとうございます。
またぜひやりましょう。
あ、わかりました。じゃあ、ぜひ、日々一から聞いてネタを。
いや、そんな気張らなくて大丈夫です。
そうですか。
はい、
じゃあ、これまで通り気楽に。
はい、ぜひ、
ね。ほろ酔い飲みながら参加
します。あ、そうですね。そんな感じでお願いします。
はい。
はい。じゃあ、今日はこの辺で終わりますか。
はい、そうですね。
はい。じゃあ、林さん、今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい。ではでは。
ではでは。
はい。